坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。さあ今日は体育の日、祝日です。スポーツで汗を流すのもいいんですが、実は文系でも暑くなるとスポーツに負けないくらい爽やかな汗がほとばしるといったものがあります。競技カルタに情熱をかける高校生を描いた青春物語、ちはやふる。コミックからアニメ劇場版までいずれも大ヒットで、そしていよいよ来週からは日本テレビ系でアニメちはやふる3がスタートします。今週は毎日日替わりで豪華なゲストが登場、いろいろな角度からちはやふるの魅力に迫っていきたいと思います。さあまず初日ですが、今日ゲストにお迎えしたのは主人公綾瀬ちはやの声を担当する瀬戸麻美さんと日本テレビプロデューサーの中谷俊夫さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。これまでちはやふるというとアニメでは2シーズン、
ね、はい、そうですね。
で劇場版は上の串ものく結びの3作品がございました。末継ゆきさんによる原作は講談社 B ラブで現在も連載中、はい、現在も連載中。
そうなんです。
すごいですね。
大佳境ですね。
大佳境に入っておりますか。
もう原作が目が離せないですね。はい、
今も高校生。
今も高校生です。長いんですよ。
なんか留年したとかそういうことはない。
もう10年ぐらい高校生
です。ずっとね、凝縮して
一つ一つの試合を描くだけでかなりこう、
そうですね、
一巻で一つの試合だったりとかもするので、
はい、うん、
そうなんです、
そうなんです。コミックはシリーズ累計2400万部という大ヒット作品です。
大ヒット、
はい。改めてまあどんな作品かというのをちょっと中谷さんからご紹介していただくと、
はい、簡単に言うとですね、少年漫画の良さと少女漫画の良さを兼ね備えている作品。
うまいね。
はい、
はい。
少女漫画特有の、まあ、イケメン君2人と自分のことが美人と気づいてない女の子の3人の学園ものなんですが、一方でですね、この競技カルタという世界がスポーツなんですよ、ほとんど。でこの全くカルタに経験がなかった子たちが集まって東京都大会をどんどん戦っていきながら全国大会に出ていくみたいな、それもスポコンの部分もあるという、はい、なので実はお客様はですね、ご覧になっていただいている方は女性と男性両方とも同じぐらいという、
あ、へ、
もう少女漫画と侮るなかれという作品でございます。
結構珍しいですよね。
そうです、
そういう男女比が、ね、ほぼ同じっていうの
も
ね、
はい、だからもいろんな漫画賞も取られた作品なんですけど、はい、そういうところも多分評価されたのかなということですね。
日テレの、日本テレビの中でもその続編を希望するアニメーション、
そうなんですよ、
常にこう、ね、
上位
に入ってて、
ね、
ただですね、もういろんな大人の事情と子供の事情がいろいろある中で、
子供の事情
もここまで引っ張りに引っ張らせていただいたんですが満を持してやらせていただきますよ。
これちはやふるさんから6年ぶり、主人公、はい、綾瀬ちはやの声を担当するのが瀬戸麻美さん、はい、まあ、そのままで2011年に第1シリーズが始まった時には、ね、はい、まだ当時は高校生
で、そうですね、18でしたな、
ね、制服でアフレコにいらっしゃってた、
はい、いやもうたまらんですね。
たまらんす。で他は全員大人なんで、はい、もうなんかこう主人公の綾瀬ちはやの瀬戸ちゃんだけが制服っていう、
あ、
ね、しかも当時まだ実家に住んでいたので、はい、そのアフレコ現場に行くまでにどうしても時間が普段始まる時間だと間に合わなくて1時間こう倒してアフレコをスタートさせていただいてたっていう、
これがね、いわゆる瀬戸時間って言われ
る、うわ、
業界の名
前は
時間より遅かったっていう、
そうなんです、
ね、
そんなこともありましたということで、
ね、はい、大人になったね。
そうですね、年齢的にも大人にならなければと、
いやいや、しっとりとしたね。
しっとりとしてないです。
してないですか。
しっとりとして
嫌な汗が。ちはるさんではどんな展開があるんでしょうかっていうのがね、
はい、
楽しみなところですけれども、
はい、
高校2年生のまんま、
はい、そうなんです、ね、もう6年この皆さんお待たせしましたって感じなんですけども、物語としてはちはやふる2が終わったところからちゃんとスタートするので、もう丁寧にこうやっぱり原作をたどってこう描かれているので楽しんでいただけると思います、はい、試合がとにかく多い気がしますね今回は、はい、で学生たちの物語だけじゃなくてちはやたちの周りにいる大人たちのドラマもかなり深掘りされて描かれるので、うん、今までよりかなり濃密にというか、うん、大人の方も見ていてももっと楽しめるんじゃないかなっていうお話になってると思います。
大人の世界も深掘りなの？
そうなんですよ。これだから多分ですね、少女漫画史上初めてだと思うんですけど、はい、このクール 親父が主人公になります。
本当
そうなんです。あの千早の先生である、はい、原田先生の物語があって、原田先生が、まあ、原作読んでる方は分かると思うんですけど、あの今回名人位に挑戦するっていう物語が描かれるんですけど、その中で原田先生の過去の若かりし頃の回想であったりとか、はい、そういう物語、あと奥さんとのこうあの関係性だったりとか、そういうのも描かれるので、本当に見ていて、あ、こんな人生をたどった人が千早のお秘書さんなんだっていうのが見えたりして、よりキャラクターがこう深く見えるというか。そうなんですよ、
原田先生ね、片道っていうか、うあのね、あの千早がバレンタインにチョコレートあげても、僕は妻がいますから、一切受け取らないというシーンがありましたよね。
ありがとうございます、さすがです、
初期にございました、
ありがとうございます。いや嬉しいな、
あ、そういう方だと思ったら結構いろいろ物語が、
そうなんですよ、今回はそこがバッチリ描かれますので、ぜひ見てほしいです。
わかりました、
はい、
あとはやっぱりそのね、三角関係の
あれがもう
本当そう、
もう自衛隊ままですかね、
はい、3期はもうそこが見逃せない感じになっちゃってるんですよ。
まあ、あなたをめぐっての話なん
で、ちはやのね、
ちはやをめぐってのね、
まあ、あの個人戦とか団体戦とかそういうのもいろいろこう、
そうなんです、
ですよね、
はい、
千早的にはクイーンを目指していくんですか。
そうですね、千早のやっぱ目標としてはクイーンは変わらずなんですけれども、うん、やっぱり高校3年生に、なるので、ね、はい、やっぱり学校のことだったり、でも今回はその千早自身のことってよりも、まあ、先ほどお話したその原田先生のこともあったり、自分のことだけより周りをこう客観的に見てちょっとサポートする役回りに回るっていう、なんかいつもは自分のことだけだったのに、こう周りから見れる千早がいるみたいな成長が見れるんじゃないかなって思います、
うん、そして百人一首の魅力もふんだんに、
ね、ふんだんに、
ね、
今回は冒頭であの少しこのカルタの競技カルタについての説明なんかも、うん、あの千早がしてくれたりしてるので、初めて見る人でも分かりやすいかなって、
う
ん、はい、思います。
まあ、6年ぶりということで待っていた方も多いと思います、新しくこの作品と出会うという方もまた別にいらっしゃると思うんですけれども、いよいよ10月22日火曜深夜、日本テレビアニ中枠他にて放送スタートです。アニメ千早降るさん、ゲストは声優の瀬戸あさみさんと日本テレビプロデューサーの中谷俊夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ゲストにお迎えしたのは、主人公綾瀬千早の声を担当する瀬戸あさみさんと日本テレビプロデューサーの中谷俊夫さん、そして講談社ライツ事業部の山谷奈久留さんです。おはようございます。
おはようございま す。
よろしくお願いいたします。漫画アニメ映画ともに大ヒットいたしましたけれども、瀬戸さんは劇場版で主人公を務めた広瀬すずさんとも対談をされて、は
い、そうでした。いや、もう今思うと懐かしい思い出ですけど、うん、私はガチガチに緊張していましたね。やっぱりこうテレビで見てる方たちにこうお会いするっていうのと、はい、あとやっぱりこうテレビ業界の皆さんのあの独特の、うん、あの緊張感漂う感じにやっぱ不慣れでして、あの一人で勝手に震え上がっておりました。でも広瀬さんは本当に美しくて、顔がこんなにちっちゃくて、貴重な経験をさせていただきました。
そうでしたか、
はい、
さあ改めてこの作品千早降るですが、シリーズ3のアニメ放送を前に改めてどんなお話だったのかおさらいをしたくなるっていうところは皆さんおありだと思うんですよ ね。
そうです ね。
ずっと見てらした方も、ね、アニメとしては6年ぶりだったりもするし、
うん、はい、そんななんですけども、はい、まあ原作今最新巻が42巻まで出てるんですけれども、はい、なかなかそのいきなりとつきにくいかなというところで、うん、今回あの1巻から3巻までを3巻パックとして、はい、あのお求めやすい600円という価格で、はい、発売させていただきます、はい、あのまあ、本当にあの千早がどうしてカルタを始めたのかとか、うん、あと新田や太一なんかと出会った頃の話とかっていうのが、はい、まず最初に分かるかなと、はい、思いますので、はい、ぜひなんか一回読んでみて、はい、続けたいなと思ったら頑張って42巻まで読んでいただきたいなと、はい、思います。
はい、3冊セットで600円相当安くない
ですか。そうですね、はい、普通400いくらですもんね。
そうです、ね、はい、そうです、そうです、
ね、だから1冊200円ってことですよね、
はい、そうです、
半額、
はい、いいですよね、まあそうですね、
ほぼほぼね、
ほぼ半額ぐらいなので、きちんと3巻が、はい、あのカバーで1個になっていますので、ここお取り出しやすい、
安くなっております 。ポン
って取ったらもう3巻
買えちゃう、そう
です、そうです、
でも私も久しぶりにまたこれを読ませていただいたんですけども、あ、まあ、小学校の頃の可愛い感じのね、
は
い、
これはね、全ての原点になってる小学生編っていうのが、う
んうん、はい、
でこれを読まないと、この部分を理解しないと、うん、あの3のところの面白さも、
うん、
逆にこれを見ていただくと3の面白さが倍増する、
倍増するっていう、はい、そうですね、瀬戸さん的にはこの前半の方で小学生だった、はい、 ったりした3人、はい、思いなんかエピソードとかで思い出されるものはありますか？
はい、でもまあもちろんみんなの出会いが一番大きいとこなんですけど、うん、中でもあのカルタを始めた時に太一が新たのメガネを隠しちゃうっていう場面があるんですけど、うん、それも太一はわざと意地悪でやったというよりはこうカルタの試合をしてる時だったので、新たがめちゃくちゃ強いので、新たメガネしてたらカルタがちゃんと見えて強いからどうしても負けたくないっていう気持ちでメガネを隠しちゃうんですね、うん、でその後にしかもそれを千早にバレたくない、千早に嫌われたくないからバレたくないんだっていう、すごくこの純粋なんだけどこうずるい気持ちが働いたっていう、それが大人になってからも太一はずっと抱え続けているので、本当に3にも続く重要な物語が詰まってると思います。
お買い得パックですかね、
はい、
これも発売中でございます、はい。まあ、1期2期を振り返りつつ3期の魅力も盛り込んだガイドブックというのも出てるんですね。これが千早ふる完全ガイドなんですかね、はい、これもなんか最初はもうね、声優さんたちの瀬戸さんもそうですけど、
そうなんです、写真を撮っていただきまして
写真集みたいになってますよね、
うん、私こんなにアップで写真が載ったの初めてかもしれなくて、はい、ちょっとドキドキしちゃうんですけど
もういきなりな感じでだったんですか、もうなんか、そうなんか、でもこのポーズとかなんか
ちょっともうブリッコポーズとしてて、
手をなんか顎のところに乗せて、
顎のところにやって小顔効果をこう期待させるようなちょっと撮らせていただいたんですけどネタバレしちゃった
千早役の瀬戸さん、それから、はい、綿谷新役の、細谷義正さん、はい、そして真島太一役の宮野守さんの、
はい
はい
はい、
そういうちょっとね、声優ファンにはたまらない、ね、写真がまずあって、
宮野さんも細谷さんも超人気ですからね、そのグラビアを見るというためだけに買ってもお釣りが来るぐらいの
本当ですね、そういう方ももちろんいらっしゃるでしょうね、
はい、でも取材していただいた内容もこんなに3期までやってきて、はい、じっくりこんなにちはやふるに関して語れる機会って今までなかったので、本当に話したいことたくさん話させていただいたので読んでいただきたいですね、
はい、
はい、
こうアフレコの現場潜入レポートってアフレコしてらっしゃる姿もあったりして、
はい、
はい、すごいですね、本当に写真満載なんです、
はい、なんか自分の取材のとこは照れくさいんですけど、あの音響監督の三馬さんと、うん、あと中谷さんと、はい、あと監督が3人で対談されてるやつも載ってたんで、はい、私はもうそこが早く読みたくて、もうすぐ手に取ってもうそこを熟読しました。
そこ、ね、ちょっと後半にありますけれども、はい、朝香森夫監督と日本テレビの中谷俊夫統括プロデューサーと、はい、三馬正文音響監督の対談もこう収録をされて、
はい
はい、
完全ガイドですから、もちろんアニメのねところからこう取り出した、
はいはい、
絵が綺麗ですよね。
そうですね、はい、今まで あの名シーンとかも、はいはい、あの載せていますので、
はい、
まあ、そこを見ていただいて、うん、あの3期のアニメに臨んでいただくっていうのもいいかなと思います、
は
い、
あとそのね、なんて言うんでしょうか、名言みたいな、
そうですね、はい、
あります
も
んね、
もう名言が本当に多いので、
名言宝庫ですよね、はい、お好きな名言ありますか？
私ですか？
もう本当に名言まみれというか、
まみれ
もうページ開きゃ名言、うん、私はでも多分前も話させてもらったかな、うん、私は桜沢先生のこれと決めた道で知らなくていいことなんて一つもないっていう、あの千早へ対しての言葉が一番好きで、もう自分自身もこの仕事を始めたばっかりの頃だったと思うので、その言葉に出会ったのが、うんうん、本当にその通りだと思って何でも知りたいってなりました、うん、その言葉を聞いて、
原作者末次由紀先生によるアニメちはやふるの魅力についてとか、それから初公開となるアニメちはやふる3の奮闘シーンのコンテなんかも収録されているということで、うん、ぎっしり詰まってますね、
はい、
ぜひ来週の放送スタートを前にたっぷり復習しておいてください。いよいよ来週から放送スタートです、アニメちはやふる3。ゲストは声優の瀬戸麻美さんと講談社の山谷なくるさん、そして日本テレビプロデューサーの中谷俊夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日ゲストにお迎えしたのは主人公綾瀬千早の声を担当する瀬戸麻美さんと日本テレビプロデューサーの中谷俊夫さん、そしてナインナインレディオサービスから堀内浩平さんと堀内浩太さんです。さあお送りしているのは今日からゲストに来ていただいたナインナインレディオサービスが手掛けたちはやふる第1期のオープニングテーマ Useful ということで、
はい
はい、実は第2期そして来週から始まる第3期すべてのオープニングテーマを
そうなんですよ、
ナインナインが、はい、ね、手掛けてらっしゃるんですよね。
光栄なことに。
これは中谷さんとの太いパイプが、
はい、
パイプというよりは重いじゃないですか、
うん、それはそうですよね、う
ん、まあ、彼ね結構イベントに出てくれてたんですよ、うん、ちはやの、はいはい、
うん、
でイベント あの合間の時間とかでずっと真面目なそういう話ばっかりして
ましたね。
へ、
普通はなんか食いに行こうとかなんかそういう
の。そうですよね。
そう真面目なんですよ。
裏の庭みたいなところの腹っぱ
に支配に語るっていう。
あ、語り、ね、またその音楽だったらこういう。
そうです。なんかこの時期も決まってないのに、はい、その次はこういう感じだったらどうかなみたいな。いやこれだったらこういうのがいいんじゃないですかねみたいな。僕漫画原作が大好きなんで。
もともとお好きなその
ジェイ。そうですね、そうですね。あのね、僕っていうか、うん、あの母親が、はい、Bラブの購読者なんですよ。
へー。
うち3兄弟なんですけど、長男がもう一人
さらに上にいらっしゃるんですか、はい、
でその兄貴がもう大の少女漫画好きで、それでなんかこう家族でたまたま会った時に、はい、このちはやふるの話になって、うん、でこのなんかそのオープニングの話があるぞみたいな、うん、なった時にそのいやもう少女漫画読んだことないしなって言ったらバカ野郎みたいなって
ちはやを読まないでどうするんだ
とりあえず読みなさいみたいな、すぐ兄貴が全巻持ってきて
お兄様ったらでお母さんもそれに影響されたってことじゃなくてお母さんも
お母さん別で読んでたんですよ。
あ、もともとどんな家庭だっていう感じですけどもこのナインナインレディオサービス改めてご紹介しますと2007年に結成された5人組のバンドでいらして、はいはい、今日お越しの堀内浩平さん、はい、そして浩太さん、はい、共にボーカルとギター
そうですね、
ですね、はい、勤めてらして、なんとお二人はこの兄弟はですねお二人兄弟なんですけどもさっきおっしゃったお兄ちゃんもいらっしゃるんですけども、はい、あの堀内孝雄さんのご子息でいらっしゃるん
ですね。あ、そうです、
はい、アリス
アリ アリス今ツアー中です
全国ツアー中なんで
2月までさせていただいてたんですよアリス、はい、いやそうでしたか。あ、でもお父様の影響でやっぱりミュージシャンにおなりになったって感じはありますか。
まあ、影響というか、まあ、家にギターが あるんで、
は
い、ま
あ、常にある。
一緒に音楽の話もしたことほぼないですね、その時は。
あ、ちっちゃい時は。そういうもんですか。
まあ、音楽の話っていうか、まあ、好きなその CD とかレコードとか買うのに、はい、どんなの買ったらいいかなぐらいな相談はするけどって感じですね。ギター始める時も教えてって言ったら、はい、そういうタイプじゃないから無理だって言われて、
へー、教えてくれなかった。1986年に愛しき日々がお父様のヒットしている時にお腹の中にお兄さんがいたとか。
あ、僕ですね。
あ、公
平の方ですね。
あ、公平さんがいましたのか、
はい、僕は83年なんでアリス解散して、はい、すっごい暇な時にできためちゃくちゃ暇すぎちゃってこの親父大丈夫かなって思うぐらい超暇で毎週ディズニーランド大好きで、はい、あのお父さん、はい、毎週行ってましたよ。
あ、連れてもらったんだ。
仕事ないんでそうだからディズニーランドに行った時の3歳までのディズニーランドに行った写真めっちゃあるんですよ、
うん、
そう
へ
っていうぐらいで浩平は逆に、はい、生まれた時に愛しき日々なんで、うん、
ヒットして
全然遊んでもらった記憶ないってい
う。4年違うとそんなに。そう、
兄貴は兄貴で僕の9個上なんで、うん、はい、アリス超全盛期でもうほとんど一緒に暮らしてないぐらい。そう、ツアー
兄弟でそんな違うんですね、環境がね。
そう、アリスは年間365日超えるツアーをやってたんで、
2回回しとか
日本最多記録らしい。
そうなんです
、世界最多記録。
へえ、ギネスものなんですね。
全然兄貴はばあちゃん家
にも預けられ
られて。
じゃあそうか、じゃあずっとお父さんと遊んでもらうとこういう仕上がりになる。
そうなんですよ、色黒でひげ生えて
そうかね。さあ、そして第2期のオープニングテーマ曲はスターという曲なんですけれども、はい、これはちはやふるのために書き下ろされた曲ということ
ですか。もちろんそうです。
そうなんですね、はい、第1期のそのユースフルもそうなんですか。
あ、そうですそうです。
そうですよね、はい、これはどういう思いで作ったんですか。これ、ね、
ユースフルが、はい、そのこう、まあ、ちはやふるっていう言葉をサビにも使ってるぐらい真っ赤な燃えるような、
はい、
その青春を駆け抜けるような、はい、イメージで作ったんですけど、その2期の方はちょっとこう人間関係がちょっとこうごたついてくるというか、うんうん、でちょっとその部活に対しても冷えてくるというか、うんうん、そういう感じがちょっと水っぽいその青っぽいイメージがあったんで、
はい、
こっちはその背を早見っていうその言葉とか、はい、あの種とか、はい、あとしのぶれどとかその辺のなんかちょっとこう深みのあるものをテーマにして、うんうんうん、で曲もなんかそういう感じのちょっと透き通った感じの曲調にしてみようっていう感じになって作ったようなイメージですね。
やっぱ句がこうそういう風に
そうですね
キーワードになるものがちゃんとこう盛り込まれて、
ね、それをその永谷さんと結構そのキーワードを探すっていう、はい、
あ、そうですね。そう、何でしたっけ、あの裏庭みたいなところで。
そうそうそうそうそうそう
2人は結構イベントで会うんで、はい、そういう密に話してるんですけど、はい、僕はこうイベントをたまに呼んでもらうぐらいなんで、うんうんうん、中谷さんにすごいヒントかのようなボソッと、うん、次は背を早見って わかりました。わかりました。
なるほどなるほど。
すごいちっちゃいヒントもらえたと思
って。ちょっと全問答的な。
そうなんです。なんかこう次は角度だ
ね。感じなんですね。ね、だ瀬尾早見お好きですもんね、瀬戸さんも。
う
ん、
はい、もう本当にこのね登場する3人をね、うん、はい、表するような詩なので。う
ん、さあそして来週から始まる第3期のオープニングテーマ曲も手掛けられて、タイトルが
カラフル、
カラフルという曲なんですけど、はい、これはもう明日改めてじっくりと伺いたいと思います、はい、ゲストは声優の瀬戸あさみさん、日本テレビプロデューサーの中谷俊夫さん、そしてナインナインレディオサービスから、古市光平さんと甲田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ来週から始まるちはやふる第3期のオープニングテーマ曲を手掛けたということで、2期から3期は6年間空いたんですけれども、ね、改めてこう、うん、作品について思うことがいろいろあったと思うんですけれども、うん、お二人の浩平さん浩太さんの好きなキャラクターとかエピソードとかありますか、ちはやふるの。
僕は太一がやっぱ好きですね、うん、
太一派ですもんね。太一タイプですもん、
すごい気持ちがこう感情移入しちゃうんですね、一番。
すごいね。
優等生だからね。
批判覚悟で言いますけど。
ちなみに僕も太一好きなんですけど、僕はただに憧れですね。全然見方違いますよね。こんなやついるけどやっぱかっこいいよなっていう憧れ目線ですね。かっこよく感じますね、男からすると。
なるほどね。
なんかスタッフ陣の男性からも結構太一の気持ち分かるっていう人とか、太一、はい、分かるわって人が多い気がしますね、やっぱり。
何かしらやっぱり小さい時眼鏡隠してんですよ。
何か抱えて
トラウマがあったりとかね、そういうのが男の子にグッと刺さるのかもしれないですね。あ、そうですか。さあそしてその第3期のオープニングテーマ曲、タイトルがカラフルでしたっけ、
はい、
ねどんなイメージ作られたんでしょうか。
これイメージは、はい、そのユースフルがちはやふるっていう、はい、その詩をあれにしていて、でスターがもうちょっとこう瀬尾早見とかそういう感じだったんですけど、ね、はい、6年間空いて、もういろんな人が待ってるし、いろんな人が多分いろんな解釈をしてて、じゃあ何を出せばいいっていう話をずっとしたんですけど、そしたらやっぱ角戸谷みたいな、はい、こう燃えるような思い、
はい、
燃える思いをこうバーンとやっぱりぶつけようぜみたいな、そのもういろいろあるけど関係ない、もうバーンみたいな感じにしようっていうところで強い思いをすごい。
もうじゃあ浩平さんもすごい、もう百人一首には精通されてるってことですよね。
いや、そこまでではないですけど、はい、もう重要な句とかはもうその、あの原作とかに出てくるのはもう大体もう意味もすごい深く、いろんな解釈も読んで、はい、見ましたね。それは
角戸谷エアウェブキの指しもぐさですね。指しもしがさの燃える思いも、
さすがですね、
はい、私百人衆はちょっと
すごい
ですね。それは意味的には分かってないんですけど、意味はどういうこと。
意味はそのなんていうんですかね、山の燃えるような思いをこう、うん、山を越えてじゃないんですけど、とにかく強い思いをその相手方に向けてる句で、なんていうんですかね、そのいろんなことがあるじゃないですか。いろんなそのなんていうの、弊害だったりとか、うんうん、まあ、恋文なんですけど、はい、弊害とかいろいろあるんだけども関係ない、もうとにかく私はあなたが好きですみたいなことをこう、もうそれだけですみたいな句なんですよ、はい、結局でもそういうことだなって結構思って、うんうん、っていうところをそのどれだけ広げられるかみたいな、
カラフルに、うん、燃える思いをどれだけ、
はい、
そうなんだ。その句のなんかこう言葉ワードが入ってたりもするんですか。
燃える思いっていうの
が入ってます。燃える思いが入ってるんだ、はい。これはユースフルのアンサーソングというふうに考え
て。そうですね、はい、もう同じようなこうまっすぐにバーンとこう突き抜けていくようなんだけど、こう歌詞を読み砕いていくとも全然近くて、こうなんなら180度違うのかな、360度違うのかなみたいないうイメージになるように、うん、そのユースフルに対して書いた曲ですね、
はい、へ
ー。そう、僕らも6年もイベントを出させてもらってるんで、うん、そのちはやふる好きな人の顔が実際見てるじゃないですか。そうすると作ってるとやっぱその人たちが次聴いてくれる時にどんな顔して聴いてくれるんだろうっていうのがここ想像できるじゃないですか、うんうんうん、なんかそうすると作ってて、あ、できた時に、あ、絶対喜んでくれなと思うとちょっと泣け、自分で作って泣けてくるぐらい、うん、その思いが結構詰まってますね、
うん、そうですか、うん、
すごいエモーショナルね。エモいよね。
結構前ですけどね。
前か。
エモいよ。
俺の中で今ストレートなんで。
そのご指摘も。
そうなんだ。
では、その曲をお送りしたいと思います。じゃあ曲紹介をお願いしたんですけども。
じゃあ浩平から。
じゃあ浩平さんお願いします。
は
い、
そしたらじゃあナインナインレディオサービスです。カラフル聞いてください。
ちはやふるさんのオープニングテーマ曲、ナインナインレディオサービスでカラフル聴いていただいているところですけれども、ね、なんかこう色にやっぱりこうこだわりっていうかね、
そのキャラクターそれぞれが持ってる色、いろんな色がどんどん深くなっていくっていうのを表現したくて、こうあの詩の中にはいろんな色をこう散りばめてたんで、その辺も聴いてもらえたらなと思います、はい、
さあそして、ナインナインレディオサービスお知らせがありましたら、
はい、アニメの放送が10月の22日からの深夜からなんですけど、はい、それに合わせて僕たちもカラフルを配信リリースしますんで、はい、ぜひ聞いてみてください。
わかりました。
よろしくお願いします、
さあぜひ来週からの放送スタート、オープニングテーマ曲にも注目して楽しんでください。ゲストは声優の瀬戸麻美さん、日本テレビプロデューサーの中谷俊夫さん、そしてナインナインレディオサービスから堀内浩平さんと甲田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日ゲストにお迎えしたのは主人公綾瀬ちはやの声を担当する瀬戸麻美さんと日本テレビプロデューサーの中谷俊夫さん、そしてエンディングテーマを歌うバンドハラスメントから伊深浩太さんと西本義郎さんです。おはようございます。
おはようございます。
お願いします。
お願いします。
ねえ、本当毎日豪華で、はい、ねえ、はい、こう最終の金曜日はもう、そして平均年齢がぐんと落ちてね、はい、フレッシュな感じでお迎えしております。
はい、
バンドハラスメント、
はい、
2015年に結成されて、
そうですね、
そうですね、はい、今年で4年目に、
ね、まだそうなんですね、はい、名古屋ご出身なんですね。
そうです、はい、
名古屋出身の4人組のバンドなんですけれども、
はい、
エモーショナルジャパニーズギターロックバンドに書いてあります、
はい、
以上バンハラと皆さんおっしゃるんですか。
そうですね、
バンドハラスメント、はい、もうなんかこうちょっとざわつく名前ですよね、
はい、
バンドハラスメント、
ね、なんて言うんだろう、バンドハラスメントってあんまりなんか最初は印象良くないと思うんですよ、はいはい、なんか世間でハラスメントっていう単語だったりってあんまり印象良くないですよね、うんうん、でなんか、まあ、音楽業界にもなんかキラーチューンって言葉があって、なんかキラーって単体で聞くとあんまり印象良くないじゃないですか、うんうん、でもそれがなんかキラーチューンって言葉に変わるだけでなんかすごくいいものになるというか、なんか人を魅了するその一発で仕留める曲だったり、それがキラーチューンって言うんですけど、僕たちもなんかそんなようなバンド名でありたいなっていうか、僕たちがやってる音楽であればそのハラスメントって言葉さえいいものに変わるっていうような、うんうん、なんかそういうものが込められてる名前ではあります。
攻め攻めですね。
そうですね、攻め攻めです。
攻め攻めで、
はい、まあ、そんなバンドハラスメントなんですけども、はい、デビュー間もなくでサマーソニックにも出演されて、はい、大注目というバンドなんですが、はい、中谷さんがそのバンドハラスメントに目を
いやっていうか、はい、初めあのバンドハラスメントっていう名前聞いただけで、うん、ありえねえだろうと思って、はい、いや音楽プロデューサーから紹介されたんですけど、はいはい、正直ほらちはやふる少女漫画だし、はい、でもお会いしたんですね、はい、お会いしたらすごく気持ちのいい青年 で、はい、ですごい思いがあって、うん、で頑張る気持ちが伝わってくるし、しかも一番若いっていうところもあって、うんうん、まあ、等身大って一番高校生に近いわけだから、うん、の子たちのなんかちはやふるみたいなのやってみたらどうだろうみたいなところからいろいろブラッシュアップしていって、この書き下ろしてもらった曲の中でっていう決まり方をしました、う
んうん、実際にあの小学校からあの一緒のメンバーもいて、高校で出会ったり大学で出会ったりで、学生の時にこう出来上がったバンドではあって、うんうん、はい、もうすごくそこがなんかこう分かるって思いながら読んで、
う
ん
う
ん、
あ、さあこのエンディングテーマが一目惚れという曲なんですけれども、うん、
は
い、これ書き下ろしになるん
ですか。あ、そうですね、書き下ろしで、はい、はい、あのそうですね、はい、もう僕も太一にもこう、うん、なんだろう、分かるってずっと思いながら読んでて、
太一派なんだ、やっぱ
男子で、
ナインナインさんもね、ご兄弟ともに太一だと、
はい、うん、はい、そうですね、それであの千早と太一の関係ってこう、まあ、絶対条件があると思ってて、はい、それがこう思いをこう出してはいけない、口にしてはいけないことだと思ってて、うんうんうん、でそれってじゃあなんだろうなと思った時に、まあ、三角関係このそのまんま描くとなって僕の中であって、それが一目惚れが同じだなと思って、うん、自分のことをこう知ってほしいけど、でもこれ以上知られたらあの嫌われちゃうかもしれないだったり、そういった思いを、まあ、五感だったり季節、あのサビの歌詞に春が僕にこびりつくっていう、うん、あのサビの歌詞があるんですけど、うん、だったり、あと耳を塞いでも目をつぶっても君がそこにいて、君の声が鳴り止まないっていうところを、うん、表現しましたね、まあ、あとはギタリフとか結構
そうだ、ね、
はい、あの楽器的なこう音楽性としても結構前的なリフになってると思ってて、うんうん、まあ、いろんなね、攻め攻めの曲、うん、本当にバンドハラスメントって、
うん、そうですね、僕らの色がなんかすごく詰まった作品になってるんじゃないかなと思ってます、
う
ん、
そうですね、
うん、じゃあその曲をここで聴かせていただこうと思うので、
はい、
曲紹介お願いします。
はい、聴いてください、バンドハラスメントで一目惚れ。
ちはやふるさんのエンディング曲ですね、バンドハラスメント一目惚れを聞いていただいているところですけれども、はい、これ配信もされる
配信はですね、10月29日に開始したいと思っております、はい、
ちょっと先なんですね、
ちょうど2話が流れる時ですね、
僕ら1話があれなんですよね、あのエンディングないんで、
そうなんですよ、
はい、2話からなんで、はい、その、はい、エンディングだから終わって配信っていう感じになるんですかね、うん、
同時に配信って感じですね、
はい、そうなんですね、うん、はい、これからのライブなどいろいろ知らせがありましたら、はい、
10月の15日にですね、まず僕たち新曲を1曲配信しまして、
は
い、
その前に、千早の一目惚れの前に、
はい、はい、あのまあ、ちはやふるっていうこの作品を通していろんな人に知ってもらうと思うんですけれども、その前にまあ僕たちの色ってものをもうちょっと知ってもらいたいなと思ってこの配信をしていて、はい、その曲がストップという曲なんですけれども、それが配信限定で
公開されてるんです、はい、そうですね、
はい、ぜひ皆さん聞いてください、よろしくお願いします、はい、そして1月11日と、1月12日に名古屋のエレクトリックレディーランドという大きな箱で、僕らはワンマンツーデイズというものを今年結構やってたんですけれども、はい、それのファイナルシーズンというものをやりたいと思ってます、はい、まあ僕らにとってすごく大切なその思い入れのあるライブハウスなんで、はい、そこの一番大きなステージでやるっていう、まあ、僕らにとって夢の一つの叶う場所ではあるので、ぜひ皆さんに見に来ていただきたいなと思っております、はい、お願いします。
ということです。さあ来週から始まるちはやふるさんについて、じゃあ瀬戸さんから。
はい、ついにちはやふるさんが始まります、はい、物語としては、2期からの続きで描かれているんですけども、変わらず、熱い熱い物語になっています。今回はその3人の関係性も描かれたり、あと大人たちの物語も描かれるので、本当に苦しいぐらいにみんなまっすぐなんですよ。だからもしかしたらこうまっすぐすぎて目を背けたくなる時もあると思うんですけど、皆さんに見続けていただいて、本当に心に何か一つ二つでもこう残る物語になってるので、ぜひぜひとにかく皆さん見てほしいです。よろしくお願いします。
ぜひ来週からの放送をお楽しみに。ゲストは声優の瀬戸あさみさん、日本テレビプロデューサーの中谷俊夫さん、バンドハラスメントから伊深浩太さんと西本義郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー、競技カルタに情熱をかける高校生たちの一途な思いが交差する青春物語ちはやふる。コミックはシリーズ累計2400万部を超える大ヒット。アニメ劇場版ともに話題を呼び、6年ぶりにアニメ新シリーズが登場。新たなライバルの登場、将来の夢、名人クイーンになる夢、それぞれの人生がさらなる一歩を踏み出します。アニメちはやふる3、10月22日火曜深夜、日本テレビアニチュー枠他にて放送スタート。詳しくは公式ホームページでチェックしてください。坂上美希のエンタメゴーゴー、この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。